それでは通告に従い、大きくは2点、9項目について白川市長並びに須藤教育長にお尋ねをいたします。質問の1点目でありますが、壱岐市中学校の規模適正化統廃合についてであります。中学校の統廃合については平成17年度より、取り上げられ、平成19年度に中学校統合に関する懇話会を設置、そして基本事項の調査研究が行われ、旧4町ごとに1校の統廃合計画案が示されました。そして今年2月9日から25日にかけて市内10中学校で、その説明会が開催され、平成23年の4月1日の統廃合に向かって現在推進がなされているところであります。そうした観点から3点について質問通告をいたしておりましたが、一昨日の総括質疑の冒頭に12月4日に開催されました芦部町中学校統廃合に関する協議会にかかる報告会会議結果概要報告書をいただきました。その中に私の質問事項についての報告がなされておりましたので、通告内容を若干視点を変え、その報告書も含めて、次の4点についてお尋ねをいたします。中学校の統廃合について、行政報告で、郷之浦町、勝本町では、具体的な諸準備の作業を行う5つの専門部会を随時実施し、各専門部会である程度固まった内容については、準備委員会で取りまとめを行い、次の準備段階に入る予定としておられます。石田町においても、郷之浦町、勝本町の準備委員会での決定内容をもとに、今後、準備委員会の開催の検討を行います。芦部町については、第6回芦部町中学校統廃合に関する協議会が11月30日に行われ、教育委員会宛てに決議文が出されました。今後、さらに検討を加え、進捗を図る予定としておりますとの行政報告でありましたので、私は芦部町も含めて平成23年4月1日に予定通り4町揃って統廃合できるのかについて質問通告をいたしておりましたが、総括質疑の冒頭、市長より、他町同様、芦部町も中学校の統廃合について、23年4月にスタートすることを理解いただいたという報告でありましたので、その分についての答弁は結構であります。次に、専門部会での問題点や意見等は出なかったのかどうか、そしてまた遠距離通学のスクールバスの運行はどのようになるのか、またスクールバス対象児童は全体の何パーセント程度となる見込みなのか、合わせてお尋ねをいたします。次に、括弧2の決議文についてであります。先にも申し上げました通り、第6回芦部町中学校統廃合に関する協議会で決議された教育委員会宛ての決議文の内容について、どのような内容であるのかお尋ねをいたします。次に括弧3、 中学校の統廃合時期についてでありますが、4校同時期の統廃合を考えているのかの質問についても、同時期統廃合ということであり、答弁は結構であります。次に、平成23年4月、統廃合してスタートする、それぞれの中学校、すなわち旧無償中学校、旧勝本中学校、旧石田中学校、旧田川中学校の建設された年度について通告はいたしておりませんが、お尋ねをいたします。次に、括弧4、芦部町中学校統廃合に関する協議会での市長の考え方についてであります。12月4日の同協議会で市長は、協議会で出された決議文を深く受け止めた上で、私の考えをお伝えしたいと話をされておられます。市長も中学校の統廃合をするために、苦渋の回答をされたと思いますが、そのことについて、市長の考え方についてお尋ねをいたします。市長は、まず、平成23年度中の新校舎着工については困難である。その理由は、3点ある。1点目は、現在、新校舎建設は、市の長期計画に含まれておらず、国の補助がつかない。2点目、そのことによって記載なしで行おうとなれば、財政的、担保もなく、市単独での建設は無理である。3点目、芦部町だけ新しく建てることはできず、既存校舎を最大限利用することが必要であると、考えているということについては、私も、理解はいたします。また建て替えの場合は、学校の耐用年数、あるいは耐震化への対応など、もろもろの関連もあり、学校の建設はいつとは言えないとも言われており、私もその考え方には全く同感で、その通りだと思います。しかしながら、報告会会議結果概要報告書による市民の方との質問や要望についての市長の回答や前後の発言等を見る限りでは、一番目の長期計画に乗せて、そしてまた二番目の記載の目処がつけば、これ二点がクリアできれば、その先には、新中学校建設ありきのように私には思われます。市長はどのように考えておられるのか。以上4点について市長及び教育長の答弁を求めます。
須藤教育長。
11番、中村伊勢夫議員にお答えをいたします。壱岐市中学校規模適正化につきましては、平成23年4月にスタートできるように計画をいたして進めております。現在までの進捗状況からも十分このことは実現できるものと捉えております。具体的な進捗状況を申しますと、郷ノ浦町と勝本町におきましては、統廃合に必要な準備内容の検討を両庁ともに5つの専門部会を開きまして行っております。これまで各専門部会がそれぞれ2回から5回開かれております。専門部会に よりましては、いくつかの固まった検討結果が見られるようになってまいっております。この後、町ごとの準備委員会を開催をいたしまして、各専門部会からの報告内容を総合的に協議をいたしまして、整った内容から決定をしていきたいと思っております。ただし、他庁との調整が必要な場合や大幅な予算を伴うことにつきましては、別途検討をしてまいります。今後も各専門部会の実施を繰り返しまして、一定の時期に報告内容を準備委員会で取りまとめていただきまして、それぞれの町の準備作業の進捗を計画通りに進めてまいりたいと思っております。石田町につきましては、8月開催の準備委員会の中で、石田町は準備委員会のみの開催としまして、新たな学校づくりに必要な準備内容の検討を行うと決められております。また、次回の準備委員会の開催は、郷ノ浦町、勝本町の決議内容を踏まえながら、行う必要があることから、郷ノ浦町と勝本町の2回目の準備委員会の後に行うとされております。現在のところ、石田町のその会は来年の1月を予定いたしております。専門部会での問題点は出ておらないかとのお尋ねでございますが、現在のところ問題点は出ておりません。準備内容につきましては、教育委員会事務局である程度の叩き台をお示しをいたしております。検討していく中で出てくる課題を部員相互で解決しながら進めることができております。あと、スクールバスの運行でございますが、スクールバスの運行は専門部会の通学部会で検討をしております。町ごとに作成をしておりますバスルートの教育委員会試案をもとにいたしまして、話し合いを進めていただいております。なるべく遠距離通学が緩和できるように、ルートの工夫をしたり、本数を増やしたりしております。一番遠距離になるところで約 10km で、バスの所要時間で約20分程度のルートがございます。またどの町のルートも検討中でございまして、今後も安全面を十分配慮しながら、さらに協議を進めていきたいと思っております。次に、芦部町の中学校統廃合に関する協議会における決議文の内容を3点、申し上げたいと思います。まず1点は、芦部町も町内1校の中学校統廃合を実施すること、統合校として開校する校舎の位置については、旧三校地区、田川中、箱崎でございますが、のほぼ中央として、壱岐市ふれあい広場を含む周辺を活用する場所とし、早急に進める。ただし、防災安全対策については、行政主導による万全の対策と、訓練計画等を講ずることを第一義とするものとする。2番目に、新たな校舎の建設については、統廃合がスタートする平成23年度より建設着工、もしくは着工に準ずる計画を早急に作成、具現化するものとする。3点目でございますが、新たな校舎の着工から完成までの間は、壱岐市中学校統廃合に関する懇話会の答申で決定した既存校を活用し、平成23年4月には計画に沿い、統廃合をスタートするものとする内容でございます。この分に対する市長のお考えは、この後市長から話をしていただきます。それと、芦部町につきましては、 橋部町の準備委員会や専門部会は、来年1月に開催をする予定をいたしております。橋部町につきましても、今までの6回の協議会の協議がございましたので、中学校統廃校に対しまする意識というものは、他町と比べまして、何ら、劣ることはないと思っております。これまで5ヶ月間の時の流れは挽回できるものと確信をいたしております。それと、各4町それぞれ同じでございますが、新しい学校づくりへ向けましての地域や保護者の方々のご要望等を準備委員会や専門部会の中で伺いながら進めてまいりたいと思っております。それと、すいません。スクールバスを利用する子どもが何パーセントになるかということでございますが、壱岐市全体で924名の生徒中288名が該当になると捉えております。全体の 31.2% がスクールバスを活用することになります。それと、あと、建設の年度を申し上げます。無瀬大津中学校が昭和36年度でございます。勝本中学校が昭和53年度でございます。石田中学校昭和36年度、田川中学校昭和37年度でございます。耐用年数は60年となっております。今後の建設年60年を迎えます年数を申し上げますと、無所属中学校が12年後、勝本中学校29年後、石田中学校12年後、田川中学校13年後ということになります。以上でございます。
白川市長。
芦部町中学校統廃合に関する教育会議からの決議文を受けて、どういう考えを持っているかということでございます。その文面通りに取っていただいて、結構です。対応はございません。そこで、私が、この芦部町中学校統廃合に関する教育会に感謝をいたしたいのは、いたしましたのは、平成23年度建築もしくはそれに準ずる形でということでございました。それは、ふれあい広場付近に、壱岐市第四中学校を、新校舎を建てる、調査をするということを、そういうふうに受け取っていただいたことでございます。そしてまた、決議文にありますように、建築しなければならない時期が来たら、もしそこが適当であればそこに、建築しますよ。あるいは、それが違うというところであれば、またそこに建築します。いわゆる、現田川中学校ではございませんと、戦える場合は、現田川中学校ではございませんよということを申し上げ、ご了承をいただいたところでございます。そして、先ほど言われました、その先に建設ありきという考えがあるんじゃないかということでございますけど、それは先ほど申し上げますように全くございませんで、それは耐用年数かもしれません。あるいは耐震の調査かもしれません。あるいは耐用年数をもっと用いるかもしれません。それは建て替え時期が来た時ということでご理解いただきたいと思っています。そして今、耐用年数の4中学校の新中学校の対応年数を教育者申し上げましたけれども、私は、勝本町を除いて、勝本中学校を除いて、あと12、3年対応年数が来る。そういう中で、正直申し上げて、3校連続してですね、10年後に建てられるのかという気持ちを私は持っております。そういう意味からしても、私は、まあ、申し上げますけど、次の統合の話がもしかしたらあるんじゃないかと、あるかもしれないと。そういうことも考えておりしたいでございます。従いまして、今回、芦部町中学校統廃合に関する協議会に申し上げましたことは、文面通りに解釈していただきたいと思っております。
中村伊勢夫議員。
今、白川市長のですね、もちろん、警備長の分はもう了解しました。ただ、一番遠いところで10キロということですが、最低は何キロ以上かですね、後でご答弁お願いします。それから、足部協議会での市長の考え方については、今、おっしゃられたことで建設ありきでない。もし田川中学校をこの次に、もう耐用年数、あるいはいろんな耐震化の問題で、どうしても建て替えなくてはならない。その時には、今おっしゃるようなところに考えておるということであれば、私も、理解をいたします。それからちょっと、あと4点ほど、確認や、お尋ねをしたいと思いますが、まず1点目のスクールバスの運行にかかる経費については、全額地方交付税で交付されると私は理解しておりますが、その通りなのか確認をいたします。それから、2点目のもう小中学校についてもいずれ建て替える時期が来ると思います。そうした場合にはやはりまだその10年以上あとありますが、いつかの時点ではやはり耐用年数等を考慮して建て替える時期が来ると思いますので、その時にはやはり基本的に私はですね、建て替えについては、耐用年数が過ぎて、そして耐震診断の結果、危険度の高い施設から、今現在国が、事業仕分けをやっておりますのと同様にですね、やはり域等内を見据えて、やはり優先順位を作るべきじゃないかと、こういうふうに考えておりますが、それに対して市長はどういうふうに思われておるのか、それともう一つは、あえて聞かなくてもいいわけですが、もし新しく中学校を作るとした場合、当然規模によっても違いますが、仮に足部中学校を新しく作るとした場合には、どの程度の、今作るとしたら、どの程度の、概算事業がかかるのか、そしてそれの、財源については、どのようなものがあるのか、もし市長が分かっておられる範囲で、お尋ねをします。一応、3点ですね。スクールバスの交付税。それから2点目には今申し上げました、新たに作るとした場合どの程度か、財源のはどのようなものがあるのか、それとやはり建て替えの場合には基本的には私は耐用年数を過ぎて、耐震診断の今度の結果を待って、危険度の高いところから今国の事業仕分けと同じように域前等を見据えて、やはりいつかは計画的に計画をしなくてはならないか、その考え方について、3点について、再度お尋ねをいたします。
白川市長。
お答えいたします。1点目は優先順位じゃなかったですかね。
そうです。
スクールバス、それから足部地を建てる場合の規模。それから財政、それだけですかね。わかりました。スクールバスにつきましては、確かに地方交付税の算定基礎になっております。ただし、これにつきましては、対象になっておりますけど、100% かどうかということにつきましては、その乗る児童数、児童生徒数、そういったものによって変わるようでございまして、必ずしも 100% ではないということのようでございます。それから、もし今の学校規模で、建てる、校舎を、足部の中学校を建てるといたしますときには、 施設といたしまして、普通教室、特別教室、管理室、体育館、プール、グラウンド、相撲場などとが必要となりまして、このための敷地が3万平米程度になると、3兆部程度になると思っております。また、その事業費につきましては、用地購入費等を含め、約25億円から30億円ほど必要となると思っております。財源につきましては、国費の安全安心な学校づくり交付金の補助制度がございます。補助率は原則2分の1となっておりますけれども、昨日ご指摘になりました、離島振興を、振興法の補助等々も上乗せは若干あると思っておりますけれども、ただしこれはご存じのように基本額というのは基準額というのがございまして、実際には例えば10万かかる平米10万かかるとしても基準額は8万であるとか、そういった国の制約がございますので、必ずしも2分の1あるということにはならないと思っております。ただしその補助団につきましては、学校教育、失礼しました。記載がございまして、学校教育施設整備事業の補助がございまして、その記載につきましては、国庫分にかかる分については、90% の充当率でございます。また、単独部分についても75%の充当率でございますので、記載の充当率等についても、非常に高いものがございます。ただしかし、初期投資というのはかなりな金額になるということでございます。それから、はい、そのとおりでございまして、耐用年数、それから耐震診断の結果、そして実際に、どういうふうに使えるのかという、そういったものも含めて、優先順位をつけたいと思っております。
田村衣装議員。はい、1点目については終わります。次に質問の2点目、公共施設、小中学校等の最新診断の状況についてでありますが、括弧1位について、小中学校の耐震診断については、今回の補正予算で小学校10校、中学校1校、体育館4校分について、耐震診断の予算を計上されており、当初予算にも確か何校分か計上されておったと思います。今回の補正予算によって、中学校の統廃合で廃校の分は除いて、すべての学校の第二次の耐震診断が完了するのかどうか、まず第一点目にお尋ねをします。次に括弧2について、市内の小中学校はほとんどが建築基準法改正前のもうおそらくもう40年以上の建物がほとんどと思いますが、もう中学校は聞きましたから結構です。小学校について壱岐島内で一番古い学校からできれば3校か4校ぐらい挙げていただいて、それぞれの新築された年度についてお尋ねをいたします。次に括弧3について、耐震化のための改修事業費は、当然、耐震診断の結果あるいは学校の規模等によって事業費は異なると思います。私は質問するのもどうかと思いますが、全体でですね、大体概算どの程度の域等全体ですよ、事業費をもし概算でも分かっておればですね、見込んでおられるのか、分からなければ結構です。そしてまた改修費についての財源はどのようになるのか、それと同時に現在合併特例債があるわけですが、この合併特例債対象事業にはならないのかどうか、合わせてお尋ねをいたします。それから次の括弧4、学校施設は子どもたちが一日の大半を過ごす教育の場でもあることはもちろんのこと、災害時には市民の避難場所でもあり、 大きな役割を担っております。まあ、財政上の問題もあろうかと思いますが、市長はその改修についてどのようなお考えを持っておられるのかお尋ねをいたします。また22年度の新年度予算に南港文化の改修費を予算計上するお考えがあるのかないのか、合わせてお尋ねをいたします。次に5番目、まあ、学校以外の公共施設、まあ、保育所、あるいは幼稚園、市役所、その他の施設等について、耐震診断の実施の状況について、どのようになっているのか、以上、5点についてお尋ねをいたします。
須藤教育長。
11番、中村伊勢夫議員にお答えをいたします。まず1番につきましては、建築基準法の新耐震基準施行以前、昭和56年5月31日以前でございますが、建築された建物は、小学校で37棟、中学校21棟、幼稚園5棟の合計63棟となっております。このうち耐震診断が済んでおりますのが、小学校4棟、中学校1棟の5棟となっております。また、本年度の当初予算で、小学校7校の12棟と、中学校3校の6棟の合計18棟分と、今回の12月補正で、小学校10校の13棟、中学校1校の2棟と体育館4棟を計上をさせていただいております。その理由といたしましては、財源であります長崎県市町村振興協会耐震化対策基金の対応が平成22年度までとなっておりますので、予算をお願いをいたしておるところでございます。合わせて、診断結果を県の判定委員会に申請をすることとなりますけれども、喧嘩的に申し込みが非常に多いために、平成22年度末までに事業を完了するには、判定委員会への早めの予約が必要となりますので、前倒しをさせていただいて、計上をさせていただいておるところでございます。なお、22年度までには全ての耐震診断が終わりませんで、校舎は終わりますけれども、あと小学校体育館8棟、中学校体育館3棟、幼稚園の園舎が5棟分が残っております。これは23年度に、予算的なものをお願いをいたしまして、平成24年度までには完了をする計画をいたしております。2番につきましては、ご質問の学校は、昭和32年12月に建築をされました栄華小学校の校舎でございまして、耐用年数が60年となっておりますので、すでに52年を経過をいたしております。申し訳ございませんが、最も古いところということでございまして、栄華小学校、後でまた、2番、3番はお伝えをしたいと思います。それと、3番につきましては、議員さん、よくわかっておられるので、少し優しいお声になったので安心しておるんですけれども、耐震化補強工事費につきましては、第二次耐震診断の結果によっての設計でございまして、非常につかみにくうございます。それぞれの学校で異なってまいりますので、金額的なことはご勘弁をいただきたいと思います。と言いますより、金額的なものを出しておりません。財源につきましては、文部科学省補助金の安全安心な学校づくり交付金と合併特例債等になろうかと思っております。4につきましては、すべての二次診断結果が出てからの財源確保を 行うようになります。後につきましては、教育委員会分といたしましては、幼稚園舎の5棟が第二次耐震診断を平成20年度以降に計画をしておるところでございます。以上でございます。
白川市長。
公共施設の学校以外、幼稚園を含めまして学校以外の分についてお答えをいたします。現在建築物の耐震化につきましては、国の基本方針で平成27年度までに耐震化率を 90% にすることを目標といたしております。対象となる公共建物建築物は、昭和56年5月31日以前に建築された特定建築物で、用途によって希望等の要件が変わってまいります。ちなみに庁舎の場合ですと、階数3階以上かつ1000平米以上の建物が該当いたします。壱岐市が所有する特定建築物は全体で23棟ございますが、そのうち該当する建物が7棟になっております。耐震化の計画といたしましては、多数の者が利用する建築物から優先して耐震診断を行っていく予定で、今年度につきましては国民宿舎、壱島荘と石田町社会総合福祉センターの2棟の耐震診断を行っております。その他の物件に関しましては、今後その施設をどのように活用していくのか、防災の立場から検討し、優先順位を決めて年次的に対処したいと考えております。次に、保育所等でございますけれども、保育所につきましては、階数が2以上かつ500平米以上というのが、特定建築物に指定されておりますが、本市では該当施設はございません。また子どもセンター、旧子どもセンター八幡児童館、これにつきましても階数2以上かつ1000平米以上という基準を満たしておりませんので該当いたしません。それからその財源は どういうふうにするかと いうことでございますけれども、ご存知のように特例債も25年まででございます。それからそれですから、まあ、ほぼ使えないということでございます。それから、耐震についての考え方でございますけれども、学校も含めまして、どれほどの事業費がかかるか、もう検討もつかない、買い物検討もつかないというのが、実情でございます。そこで福岡西方地震が3年前にございました。あれ以上の地震が来ないことを祈るばかりでございます。
中村伊勢夫議員。
はい、財源の教育長おっしゃった安全安心の関係では、補助率はいくらなのか、まあ、昨日同僚議員が履修の関係で質問しておられましたように、100分の 5.5、 あ 55% なのかどうかですね、後でご答弁お願いします。それからもう一つ、学校の分の、まあ、新年度予算 には全く計上、今のお答えではまだ診断の結果も出てないので無理なようでありますが、何年度ぐらいからですね、その特に学校は先ほど申し上げたように、まあ子どもが大半を過ごす場所と、そしてやはり災害の場合には市民の避難の場所でもありますので、何年度ぐらいからその学校の耐震化に対する改修にかかる予定なのかですね、それの、まあ、ある程度の目標年次、着工するですね、なかなかおっしゃるようにもいくらかかるか分かりませんので、分かりませんが、とにかく最初に、もう来年度は私は質問しておりましたら、もうおそらく一向もないと思いますので、まあ、例えば23年度、あるいは24年度からでも、ぜひ順次着工したいというお考えがあれば、再度 ご答弁をお願いします。
白川市長。
着工を急ぎたいわけでございますけれどもですね、私は耐震診断を早くしてと思っております。そしてどんなように ISC がものすごい低いものが出たときは、それはですね、着工しないかんと思っています。
須藤教育長。
安全安心な学校づくり交付金は、議員が仰せられるように100分の55でございます。それと小学校の2番目に古い設置校が昭和37年にできました瀬戸小学校でございます。その次の第3位が昭和39年にできました加水小学校でございます。それとスクールバスの一番短いルートということでございましたので、お答えをさせていただきたいと思います。6キロと 6.2 キロというルートがございます。これはともに渡良方面のルートでございます。約10分バスでかかるという資料を持っております。以上でございます。
中村伊勢夫議員。
私はかなり莫大な金がかかると思いますので、できることならばですね、25年の合併特例債を借れる時期までに、何校かでもですね、ぜひ少しでも、おそらく先ほどおっしゃったのは、安全安心の分は100分の55ということでありますが、多分それについてもいろいろ、基準単価等があろうかと思いますのでですね、やはり私は特例債の方が有利な資金であるからですね、できるだけ先般の9月議会にも市長に申し上げましたが、市長もぜひ 100% 消化するように努力する。そしてもし特例債に不足が生じた場合には、県立の埋蔵文化財センター分を市の分を県が借りておるので、その分についてはある程度何らかの増額の話も県にしたいというお話でありましたので、とにかく特例債の有効利用について今後ですね、十分検討していただくことを申し上げて、私の質問を終わります。